おはようございます、はい、すみません、はい、最近、あちこちで話をしていることですけども、30年経ちますとやっぱり、それなりの評価といいますかね、スコレに対してのお声がかかってくるようになりまして一つは毎年中国に行ってるんですけど、これは以前、10年以上前に聖書と論語を扱った本を出したのがきっかけで、それを読まれた早稲田の元総長の西原先生が中国の人民大学の孔子研究員の院長を紹介していただいて、月刊誌の上での対談をしたわけですけども、そんなご縁で、中国は今もう10年以上前から孔子を取り入れましたですね。毛沢東理論では子育てはできない。で、小学校の頃からもう論語を習わせるという、もう独裁国家ですからやることは早いですよ。切り替えたらそれでダーッとやっちゃいますからね。そんなことで国際儒学学会っていうのがあって、私も日本側の代表の一人ということで、発表を毎年しておりますが、ところがこの 1,2 年家庭教育に関していろいろ休み時間でも問われることが出てきまして、今年もう1日滞在してもらいたいということですね。それで家庭教育の話をしてほしいと、講演会になるのか講座になるのか分かりませんけども、そういうことで、今回行くことになりました。で、それと国内ですけども、学術団体の中に、学際会議っていうのがありまして、いろんな専門分野を超えて今の時代の変化に対応する、そういう、集団といいますかね、そういう組織があるようで、そこの家庭部会というかな、そのグループから日本の家庭がなぜ弱くなったかというテーマで講演をしてほしいという依頼がありました。で、これは何年か前に、日本家庭教育学会に私が出した論文のテーマでありまして、その時学会の機関誌の刊頭に取り上げていただいたんですけど、どうもそれを検索して、で、声をかけてきたようであります。他にもいろいろあるんですが、そういったことから改めて、そのどういうんでしょうかね、このなぜスコーレなのか、なぜ日本の家庭が弱くなって、そしてスコーレはそれに対してのきちんとした答えをね、示しているつもりだけれども、それをなお明確に世の中にアピールする必要があるのではないかと、そんなこともいろいろ思っておるわけであります。で、時間があんまりありませんから、難しいことも申し上げられませんが、ただこの日本のその原風景っていうんでしょうかね、昔の日本人の生活の模様っていうものを振り返ってみると、やはり何といっても この貧しかったということは、とにかく貧しかったということが言えると思うんですね。で、貧しいということはどういうことかというと、この衣食住の絶対量が不足している状態ですよね。着るものも足らない。だから、だいたい兄弟が多ければ、兄の着たものを弟にっていうね。そういう衣類がそうですよね。食事も足らないですね。住まいも、とにかく雨が降ったら雨漏りが当たり前だったですよ。昔は。もう大変ですよね。バケツ持ってったり、丼持ってったりね、もう、雑巾を置いたりね、場所によって。そういう時代ですよ。私なんか、体験してますもんね。だから母親が、あんまり食べないんですよね。で、お母さん、どうしたのって、いや、お母さんお腹あんまり空いてないから、あんた方食べなさい。つまり、稼ぎ頭の父親と、そしてこれから育つ息子を与えるわけですよね。で、そういう中でこう育った記憶がありますよね。だからどうしたって子供心に分かりますよ。お母さん食べたくないから食べないちたって、お腹空いてることは感じますもんね。だから将来自分が大きくなったら、そのなんとか贅沢をさせたいとか、そういう気持ち持ちますよ。昔の日本の家庭の強みっていうのは、ある意味貧しさの中でこのギャーッと家族が心を寄せ合った中で生まれたものですよね。だから人間が、まあ今朝も川崎で話したことですけども、人間が最も美しく見える姿っていうのは、価値あることのために自分を犠牲にする行為ですよね。そこにものすごい人間の気高さっても感じますよね。だから母親の姿を通じて子供は人間の最も美しいものを見てた、見ることができたし、それを摂取することができたんですよね。そしてその姿の中に自分に対するあり余るほどの愛情というのを感じたですしね。で、そういう母親は要するに菩薩様かね、なんかその地獄観音なんて言葉がありますけど、だからよく言われることですけど、日本は1945年に敗戦国になりました。ヨーロッパ諸国と戦って勝って、とうとうイギリスがうまいこといろいろアメリカに呼びかけて、とうとうアメリカが立ち上がって、そして日本は叩き潰されたんですよね。それから日本の戦後が、まあこの数十年の日本のいろんな歴史があったわけですけども、そういう戦争の中でついつい、まあさっきもお話があったけども、小寺さんの中に。死んでいった兵隊さんたちは、天皇陛下万歳って死ねって言われたけど、お母さんちって死んでったわけですよね。お母さんちって。それが現実だったわけですよ。だから母親っていう存在は、かつての日本人にとってはもう特別な存在だったんですよね。だから人間っていうのは、この世の中に神聖なものを意識したときに、聖なるものを意識したときに、自分の襟を正そうという気持ちになるんですね。だから私は、かつての日本の家庭は、子供たちの心に聖なるもの、美なるもの、愛なるものを与える機能を有していた。こう思ってますね。 今たまたま聖なるもの、美なるもの、愛なるものって言ったけども、この聖美愛っていうのを提供している、これを提唱しているアメリカの学者がいましてね、今度来年の春に私は本出すんですけども、難しい本で新生命主義って市販はしません。もうまあ例えば親鸞という人は南無阿弥陀仏と唱えなさい、そうしたら救われるって言ったけど、それをその簡単な教えを裏付ける教行信書っていうね本、もう七面倒くさい、ちょっと読みにくい本出してるわけですよ。それから道元という人はとにかく座りなさい、ひたすらに座りなさいって言ってたけど、それを裏付けるやっぱり正法眼蔵という本出してる。まあどっかで本屋で見たらね、とてもパッと見ただけで読む気しないぐらいの本ですよ。でスコーレで説いてることは平易ですけど、それを裏付けるものが必要だとずっと思ってたのが、15年かけてようやく勉強会終わって、まあようやくね、ある出会いによって生まれた本ですけども、まあそこで取り上げてるんですね、聖美愛って。で私はだから昔の日本の家庭、貧しさと必死に戦う中で子供たちに与えていた人間的な価値観が、日本の家庭が豊かになることによってそれが消えちゃったということですね。子供の心の養分がを与える機能を日本の家庭は失っちゃった。ある面それは良かったんですよね。だってね、母親が自分食べないで子供たちに夫にっていうのは切ないですよ。そういうことする必要がなくなっちゃったわけでしょ。それはそれですごくいいことだった。だけど私は豊か、今の日本人の生活の中でやっぱり人間的な価値を与える機能を家庭を持たなきゃいけない。だから愛ということに関してね、スコーレでは共感と言ってます。愛というのは子供を生かす営み、愛というのは子供を生かす営み、子供を生かすということは子供を評価する、子供に共感する、親が共感力を豊かにすることによって子供に愛を与えることができる。愛は言葉ではない、ね、子供を萎縮させる親はそんなの愛じゃないですよ。子供を愛してるからって虐待した親が、虐待をして捕まった親がいる。愛し方をこの人は知らない。愛の実践は共感からなんだ。だから共感する親の在り方をスコーレでは説いてますよね。そしてさっき、ね、美学っていうことを言われましたね。美しい生き方、人生の美学。正しく生きるったらね、わかんないですよ。そう思いませんか？正しく生きるって、何が正しいかわかんないですよ。だけど、美しく生きるだったら大体イメージができるじゃないですか。だから私は人生の美学を父親は持つことが必要だ。言ってるわけですよ、美学、ね、それを常に心がけていけば、そんなね、人間は神様と違うんだから、ね、しかも楽屋裏を見られる場でしょ、家庭っていうのは。いくら外でふんぞり返ったって、家帰りゃおならもしたりさ、いろいろするじゃない、しない人もいるかもしれんけども、ね、全部見られる。そういう中でできることはやっぱり美学を持つ。そうすればね、少々ドジな親であっても子供は尊敬してくれるようになるんですよ。もう一つは やっぱり親子の絆を大事にするっていうことですよ。親子の絆を大事にするっていうことは、親というのは死んだら祖先になるじゃないですか。手を合わせる対象ですよ、そうなると。だから何宗とか何々教、そんなの好き、どうぞご自由に選んでください。ただ、親を大事にする。そうすると無神論の人であってもできるじゃない、その気になれば。そこは宗教に立ち入らない哲学の分野でとどまっているわけだから。親を大事にするということは神聖な世界を自分の中に持つということです。だから今、かつての貧しかった社会から成熟した社会に日本はなってるけども、そういう中においても人間的な価値というものを家庭の中でですね、育むことはできる。私はスコーレの今、一つの役割は、そういう人間的な価値観を育てる家庭づくりを推し進めることにあると、そう思ってますよ。で、父親がそれをやってほしいということ。残念ながらスコーレ教会の8割以上は女性です。でも家庭というもの、あるいは家族というものができたその要因は父親の誕生にあるんですよ。人類の歴史において父親、人類というか生き物の歴史において父親というものができて初めて家族ができて、家族ができて初めて人間性というものが育って人間になった。だから亭主元気で留守がいいなんてとんでもないことですよ。私もあの頃は面白いなと思ったけど、あれとんでもないことだったな。だからそういう、まあ、なんて言いましょうかね。家庭は女房だとか、男は仕事なんだって。それは違ってますよ。それは違ってますよ。貧しい時代は確かに、生活の家庭を稼ぐのは父親の役目だったでしょう。しかしながら、日本はある時期から国民の生命と安全と財産を国が責任を持って守りますという文明国になっちゃったんですよ。はい、父親の役目をある部分を国がやってくれるようになったわけで、そうすると父親の役目は今お話しした人間的な価値を生み出す家庭づくりですよ。父親ってのは家庭の、本当家族のコーディネーターでなきゃいけないんですよ。コーディネーターは、がそのまま指導的なコーディネーターもあれば、いろんなコーディネーターあります。それは父親のキャラクターによるじゃないですか。まあ、30年ぐらい経ちますとね、だから最初はもやもやしてた自分の言ってること、まあ私は30年前言ってることと今言ってることは変わらないですよ。だけど30年前はもやもやしてたものがだんだんだんだん整理されてきて、そしてまあ今今日お話しているようなことをまあ申し上げておるわけですよ。だからそういう意味でもっともっとこのマスターズのこの輪をね、もっと広げたいなというふうに思ってます。そして父親がやはりしっかりしなければよくならないと思いますよね。で、何よりも新聞とかテレビのその事件を 見るとね、こうダメな父親が生み出すね、親子関係の亀裂が多いですよ。 ダメな父親っていうのはね、自分が努力してね、何かを成し遂げた人ほどダメな父親なんですよ。になりやすいんだよ。俺はこれだけ努力してこうなったんだね、お前は根性がないとかね。優しい母親に対して、もうそんなことだから子供はダメになるんだって。育った時代が違うんだよ。貧しい時代はね、もう子供が泣けたらベーンと叩いたりね、もうそれが普通だったじゃないですか。今は違いますよ。一人一人の子供にかかるコストがすごく高くなってる。前は縦社会がガチッとなってたけど、今はそれはだんだん通じない社会になってるじゃないですか。横社会の中でのリーダーシップというものが問われる時代になってるんですよ。そうすると横社会の中のリーダーシップにおいて必要なのは説明責任、明快な論理ね、確固とした価値観、これを子どもの時から植え付けるにやっぱ教えたってダメです。自分の生き方でこれは譲っていくしかないです。まあだからそういう点で、なんとかね、こういう、まあ堅苦しい会の会合に日曜日の午前中、まあ奥さんからやいのかやいのか言われて来られた方もいらっしゃるかもしれませんけども、せっかく来られたんだら、このスコーレの男、まあ、この学び子、日本でただ一箇所、今は、ここだけですから、まあ地方にもいろいろ男性の会員いますけども、なんとかこの父親の在り方というものを一つ、広く皆さんの手で語り伝えていただきたいなというふうに思っている次第でございます。まあいろいろお話もあるでしょうけど、この後質疑応答の時間が用意されているようですので、これで私の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。